皆さんこんにちは。 XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース編集長の寸功でお送りします。はい、ということで、いつもはですね、副編集長の水原さんと2人でやってるモグラジオですが、またまた、今回はゲストの方と、久保田の2人で進めていこうと思います。はい、ということで、テーマは早速ですが、こちら、Apple Vision Pro、 日本で唯一体験した AR 開発者はどう受け止めた。
モグラネクストは AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業・行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。
ということで、今回のゲストは株式会社メザン代表取締役の小林祐樹さんです。小林さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまず3人ですね、はい、小林さんと、あと会社ですね、メザンさんの紹介をお願いします。
はい、メザン CEO で共同創業者の、小林祐樹と申します。自分はメザンの CEO なんですけども、メザンは XR サービスカンパニーというふうに自社のことを定義していまして、まあ、AR、VR を軸にですね、メタバースだったりとか AR を掛け合わせる領域で、まあ、様々な企業様と一緒に事業創造に取り組んでいます。
はい、ありがとうございます。もうメザンさんといえば本当にいろいろその POC 的な取り組みだったりとか、非常にこうコンセプトから新しい体験を作っていくというのをこれまでもいろいろとやられてきていて、でまさに今回小林さんにお越しいただいたのはですね、今話題の Apple Vision Pro というデバイスがありますけれども、そちらを体験された唯一ですかね、はい、唯一の日本人開発者と。
そうですね。
いうことで、はい。ぜひちょっとその感想だったりとか、はい、お考えになったことというのを、本日ちょっといろいろ聞いてみたいなというふうに思っています。
ぜひぜひ、はい、ちょうどビジョンプロが登場して、我々もともとは、まあ、さっき、寸功さんがおっしゃってくれた通りで、POC だったりとか、まあ、どうしてもこう事業に進む前のところで止まっちゃうプロジェクトも、多かったんですけど、今最近はやっぱりそのビジョンプロの期待値もあるし、まあ、そもそもの技術進化もあって、結構その事業立案だったりとか、実際に事業にこう成長させるっていうところまで進められているプロジェクトも多くなっているので、まあ、市場としての期待値も高まってきているのかなというふうには思いますね。
なるほどですね。ありがとうございます。そのあたり の肌感覚みたいなのも含めてですね、今日聞いていきたいと思うんですけれども、
はい、
まず今回小林さんにお話をいただく前に、小林さんが ある意味別にビジョンプロをやるだろうなというよりは、もともと話題になっていたそのアップルの発表会というやつに行くんですよっていう話を、ちょうど発表会の前の週に同じシリコンバレーで開催されてた AW っていうXR の業界イベントの確かパーティーか何かで、なんかパーティーの建物に入るためにガードマンに阻まれて、
懐かしい
です。困っていた小林さんたち、メザンさんご一行と、あと僕がそこに行って、今なんか入れないですねみたいな話を一緒にした時に、ちょうどなんか伺ったような、はい、記憶があって
ですね。そうですね。
いや、なんか基本そのイベント WWDC って、うかつに入れないっていうか、ジャーナリスト、メディアの立場からすると、基本は招待を本当に限られた人たちだけがもらっていくみたいな場だったんで、めちゃくちゃちょっとビビってですね、うお、すごいと思ったのをですね、覚えてます。ちなみにイベント自体はどんな感じだったんですか、WWDC。
僕も、自分は実は初めて WWDC に参加したんですけど、まあ、その場にこう集まってる iOS デベロッパーとか、アップル社員の方々も熱量が本当に高くて、もうなんかカンファレンスっていうよりかは、もうフェスみたいな感じだったんですよ。
そんなレベルなん
ですね。はい。で、まあ自分自身、別になんか WWDC 参加する前は、そんなにこう、アップルに思い入れがある方ではなかったんですけど、やっぱりこう、WWDC に参加して、その会場の熱量にこう、こだされると、アップルにこう思い入れが湧いてくるのも分かるなっていうふうに思いましたね。
そんなにその行くともうアップル好きになるというか、
いや
そういう力があった。
まあ、すごくいいカルチャーだと思いますし、うん、なんかこうアップルが、うん、まあ、デベロッパーを大事にしていることもすごい感じましたね。
もう当然ですよね。もうその場にいるのは単に開発をしている iOS というか、まあ、Apple のエコシステムで開発している方々ということなので、もう どっち向いても Apple の何かしらの開発者の人たちがいるみたいな感じですもんね。
そうですね。もうそれこそ App Store で、まあ、ランキングに入っている有名なアプリを、うん、まあ、自分は開発しているとか、うん、自分はデザインしているとか、うん、まあ、そういうデベロッパーの方々、うん、もしくはまあスタートアップでそのアプリを実際にこう、うん、まあ、運営している方々がもうほとんどで、うん、まあ、今回自分がその WWC に参加した時は、まあ、我々ってさっき話した通りで基本的にはまあ POC とか事業創造をやってるので、うん、自社でこうアプリをリリースしてるっていうのはまだないので、うん、あの、うん、逆にそこら辺ちょっと自分らはマイノリティというか、はい、うん、でしたね。
じゃあもうタイトルを引っ下げてる、タイトルというか、まあ、アプリっていうもう引っ下げてる人だらけっていうことですね、
うん、いや本当にそうです。はい、
はい、なるほどですね。ちなみに僕もなんかその小林さん の発表会の後というか、そのイベント自体は数日間にわたって開催されてたと思うんですけど、
はい、
普通になんかその交流会というか、多分会社の人たちがみんな集まってる中、はい、原っぱというか、外の空間ですごいなんかそのよくアップルの発表会とかに出てくるような人たちと楽しそうに写真を撮ってる小林さんの様子がたくさんツイッターで流れてきて、
はい、
普通にそういう感じで皆さんフラッといるんですよ、うん、
そうですね、うん、まあ、もちろんそのiOS の、まあ、いろんなアプリを開発している方と交流ができたのもすごかったんで、うん、すごい良かったんですけど、うん、WWC に現地で行って良かったなって思ったのは、そのミートザチームっていう、Apple の社員の方々、うん、まあ、特に Apple でそのいろんなこうプラットフォームの開発をしている人たちと話ができる時間があって、まあ、そこでその今回まあビジョンプロがリリースされたこともあって、あのスペシャルコンピューティングチームの方々と話す場があったんですけど、まあ、そこでこうリアルタイムにいろんなことが聞けたのがすごいいい時間だったし、まあ、現地に行ったからこそ得られたこう情報をたくさんもらえたなっていうふうに思ってますね。
おお、それは本当現地ならではですね。なるほど。いや、まあ、ちょっとこの WWDC のイベント自体もすごい気になるところではあるんですが、ちょっと今回のテーマはビジョンプロということで、少しずつその話に近づいていきたいんですけれども、で先ほどもお話をしたように、
はい、
開発者、日本人の開発者というところだと、まあ、小林さんだけがまさに体験をしていて、でも他は多分ジャーナリストとかメディアの皆さんですね、体験している日本人の方いたということなんですが、ただ WWDC 自体には日本人の会社の方々はもちろんいらっしゃったのではないかなと思うんですけど、なんか小林さんが体験できたのって、はい、なんでだったんですか？
なんかその裏側を全部は聞いてないんですけど、まあ、自分が観測する限りで、うんうん、多分 WWDC で、うん、まあ、ビジョンプロを体験した人が、うん、まあ、日本人で多分 6,7、うん、名ぐらいで、三久保さんおっしゃったように僕以外が全員メディアの方でしたと、うん、で、デベロッパーの枠でビジョンプロを体験させてもらった日本人デベロッパーは自分一人だけっていうのは一応聞いてます、うん、で、それ以外にも一応まあ、iOS エンジニアの方とか、まあ、iOS のエンジニアがほとんどですかね、のもう前からこう WWDC に参加しているデベロッパーの方って日本人の方は何名か、うん、会場でもお見かけしたっていう感じですね。で、なんかこう聞いた話ではその各国ごとにその一応ビジョンプロを体験できる人数っていうのが、うん、まあ、決められていて、で日本人のデベロッパー枠は1枠だけもらってたそうなんですけど、で、まあ、これまでこう、まあ、メダンで、まあ、作ってきても実績、まあ、XR とか AR VR の体験を作ってきた実績が評価していただいて、うん、あとはその我々アライズっていう、まあ、デベロッ、XR のデベロッパーコミュニティイベントを持ってるんですけど、うん、運営してるんですけど、まあ、そこの、まあ、アライズの活動なんかも評価をいただいて、うん、まあ、自分が、まあ、メダンの代表として、まあ、その1枠に選んでいただいたっていうのを、まあ、聞いてます。
おお、なるほどですね。
はい。いや、
なんかビジョンプロの話を掘っていきたいのはやまやまなんですけど、実はなんかこの、その小林さんの話、すごい、実は僕もある意味似たような経験があって、 2016年かな、はいはい、VR 元年って言われた頃ですね、はい、懐かしい7年前ですけど、
懐かしい
ですね、その時にまあ、当時あのオキラスっていう名前でまだ活動できてた、はい、あの今ではメタになっちゃいましたけど、オキラス、うん、オキラスコネクトっていう開発者イベントがあった時に、まあ、ちょうどその年ってオキラスリフトが発売された年で、あのまあ、どちらかこれから VR を広げていくぞみたいな話の中で、その一体型のデバイスを実は作ってるっていうのをザッカーバーグが発表して、 あくまでもそのサンタクルーズっていうプロトタイプ名だけが出てですね、で、あの、はい、まあ、いずれ出すよみたいなぐらいで終わってたんですけど、はいはい、なんかちょうどあれなんか初日に基調講演があって、で、うん、初日2日ぐらいはただただなんかあの普通のデモがあるみたいな感じだったんですが、なんか伝え聞いてたところでは海外メディアがそのサンタクルーズを実は内々でシークレットルームでやってるっていう話がなんか色とかちょっと流れてきて、ですごいちょっと、はい、あのいろいろあの日本から来てたあのオキラスの人とかにも話をしたりして、なんとかその最後の1枠かなんかで、はい、その日本人としてサンタクルーズをやらせてもらったっていう経験があってですね、なんかいやでも本当になんかあの時やれたからその一体型があの確実にその VR の、 あのメインストリームになっていくっていうのがすごいもう、はい、本当に分かりやすく体験できたので、うん、なんか、うん、結構こう一人でもとにかく体験をしてそのことを伝えるっていうのはなんか、 なんか今の時代何とも言えない気持ちになりますけど、でもやっぱどうしてもデバイスなんでね、やっぱりやれる人限りがあるんで、はい、すごい大事なことだなと思いますね。
いやそうですね、そうですね、うん、やっぱ実機で体験しないと分からないことも多いですし、うん、まあ、特に AR VR ってそうですし、うん、なんか、うん、まあやっぱりこう逆にメーカーの人、まあ、メーカーというかまあ鈴木さんの場合は、オキラスですし、まあ、僕の場合はアップルですけど、まあ、彼らからしても、まあ、それをこう、まあ、その自分の国で伝えてくれる、まあ、伝道師的な人っていうのが、まあ、いた方が彼らにとってもやっぱりメリットがあるので、まあ、そういう意味でこう体験をさせてもらえるってことはすごい貴重だなっていうふうに思いますね。
うん、いやじゃあ そんなそもそも体験がどうだったのかっていうところですね。
はい、
ぜひちょっとあの小林さん視点での体験談を聞いてみたいなと思うんですけど、ぶっちゃけどうでしたか。
はい、まあちょっと先に印象、第一印象から話をすると、
うんうんうん、
あのまあ、自分1日目にキーノートセッションを見て、でそこでビデオで、ビジョンプロの体験を見て、でその後2日目に、実際に実機で体験したんですけど、まあ、自分がこう実機で体験した第一印象はキーノートでこう発表されたビジョンプロの紹介動画と実際の体験の乖離が本当に少なくて、なんか動画で紹介されていたことがそのまま体験できたっていう印象だったんですよ。で、まあ、寸法さんもいろんなこう AR とか VR のヘッドマウントディスプレイとか見て体験してきたから分かると思うんですけど、やっぱりこういうデバイスってどうしてもその、動画とかプロモーション動画でちょっとかっこよく見せるじゃないですか。かっこよくというか、まあ、ちょっと体験をよく見せるじゃないですか、
はい、
なので、まあ、実機で体験した時にちょっとこうがっかりしちゃうことが多かったと思うんですけど、ビジョンプロはそのがっかりが全然なかったんですよね。だからそこが第一印象すごい良かったポイントですね。
まあ、しかもそのあの動画が全然その、はい、なんでしょうね、別にそのしょぼい動画でもなく、やっぱそこそこ
そうです
コンセプチュアルでかっこいい動画だったじゃないですか、はい、だから、まあ、ある意味それが本当にできるっていうのは大きいですね。
そうなんですよ、うん、はい、だからまあどのデバイスとかどのメーカーも基本的にはその理想的なまあ AR VR 今回でスペシャルコンピューティングの体験をまあ見せている中で、その理想的な体験が本当に実機でできるっていうことにすごい驚きを感じました、うんう
ん、あいやこれは今までいろんなデバイスやってきたからこそよりその、
はい、
ね、差がないことの凄さみたいな、何も知らない人からしたら当たり前というか、
そうなんですよ、
普通に宣伝してたものがそのままできるじゃんみたいな話だと思うんですけど、やっぱそれが普通ではない、はい、界隈ですからねここは。
そうなんですよ。
うん、
でなんかこう体験の、まあ、流れというか細かい体験談みたいなことを話をすると、うん、
はい、
まあ、 アップル、僕本当に直前まで体験できるってことを知らずに、まあ、呼び出されて、でこうアップルパークの中にある、まあ、今回のこのビジョンプロ体験のためだけに作られた建物があって、そこにまあ通されて、まあ、そこでこうビジョンプロを体験できたんですけど、まあ、最初はあの自分の顔とか耳の形を iPhone の専用アプリでこうスキャンして、でその後専属のスタッフの方に自分のこう視力、あの眼鏡かけてるかとかコンタクトつけてるかとか、まあ、そういうことをも聞かれたんです。なんかちょっとあの眼科みたいだなっていうふうに思ったんですけど、でその後、6畳ぐらいのこう部屋に、ちょっとこじんまりした部屋に通されて、ビジョンプロを装着することができたんですけど、最初はあのキャリブレーションから始まったんですけど、このキャリブレーションというか、その実際にこう没入体験に入るまでが本当にスムーズでストレスがなかったんですよ。で例えばその IPD 調整とか、
かけてから8までまでってことですか？
はい、かけて、で実際にその一番最初の体験の装着なので、あの、いろいろとこうカスタマイズが必要じゃないですか。そのカスタマイズというか、自分、まあ、自分向けにカスタマイズする時間っていうのが、まあ、ストレスもないし、長くないっていうのがすごい良い体験で、例えばこう IPD、 いわゆるその目と目の距離をまあ調整する、目と、人の目と目の距離ってみんな違うので、まあ、そこをこう個人ごとにこう調整する、時も基本的にはあのデジタルクラウンっていう、あの上の部分についてる、あのトグルみたいなのがあるんですけど、まあ、それをこう長押しする、押し込む、なんかこう押し込むと自動でこう IPD が調整されて、特にこう手動で何かする必要がないっていうのが、あとはその実際今回そのビジョンプロの場合、アイトラッキングをすごい使うんですけど、アイトラッキングのキャリブレーションもしなきゃいけなくて、その時にもこう瞑想アプリみたいな形で、まあ、四角形の形にこう並んでるこう6つの点がある、ちょっと言葉で言いづらいんですけど、あの、六角形か、六角形の頂点の点が並んでいて、そこに、順番にこう色が変わって、その色を、目で追うっていう体験をするんですよ。でその間こう音もすごいなんか瞑想アプリみたいに気持ちいい音だし、アニメーションも気持ちいいので、なんかこれ自体なんか瞑想アプリなんじゃないかって思うぐらいの体験だったんですけど、その間にカメラ、あの中に入ってるカメラが目の状態をスキャンしてトラッキングができるようにするっていうことをしてて、で最後に手をこう目の前に上げてもらうと、トラッキング、手のキャリブレーション、手のトラッキングが一瞬で完了するっていうような形なので、まあこうかなりスムーズにあのビジョンプロを自分向けにカスタマイズするってことができたなっていうふうに思ってます。
でもそれ今の話聞いてるだけ、なんか今までそのコンテンツに入る前の話を聞いてるだけ、
そうなんですよ、
コンテンツの体験聞いてるみたいな
そうなんですよ、そう。で一応なんかあの今回一度しかつけてないので、一回外してつけた時の体験はできてないんですけど、あのおそらく、もう一回つけたらもう基本的にそのカスタマイズはする必要なくて、もうかけた瞬間に現実世界も見えるし、アプリの一覧がすって出てくるので、やっぱりそのかけてから実際にこう体験ができるまで、何かこうデジタル情報にアクセスするまでの時間がすごい短いっていうのもビジョンプロの魅力の一つかなっていうふうに思いますね。
はい、でそしていよいよ
実際に、はい、本コンテンツなんですけど体験したものとしては、写真のエクスプローラー、あのいろんなこう写真が並んでるカメラロールを見ることができる体験と、はい、あとは、サファリを実際に開いてウェブで閲覧して、で、サファリの、ウェブ上に載っている、画像をドラッグアンドロップして別のウィンドウのメッセージアプリにその画像をこう誰かに送信するっていう体験、あとはあのキーノートセッションで見た人は分かると思うんですけど、イマーシブビデオっていう自分にちょっとこう覆いかぶさるような形で180度見える、あの映像体験だったりとか、あとは 3D 写真と 3D 動画、あのビジョンプロって実際にあの写真とか動画を撮ることができるんですけど、まあ、その写真とか動画は平面の動画とか写真ではなくて、立体、奥行きがある、あの空間を実際に切り抜いたような、写真だったり動画を撮れるので、まあ、それをこう実際に目の前に表示して見る体験、 あとはフェイスタイム、今いわゆるiPhone の Zoom みたいな機能を使って、別の部屋にいるスタッフさんと会話をするんですけど、まあ、その時にもペルソナっていう、ビジョンプロのカメラを使って自分のカメラをスキャンするとリアル、すごいリアリスティックなアバターが出来上がるんですけど、その、ペルソナっていうアバターと対話をして実際にこう遠隔で何かコラボレーションするっていう体験をさせてもらったのと、最後はちょっとエンタメチックなコンテンツだったんですけど、エンカウントダイナソーっていう部屋の壁に穴が開いて、その奥に恐竜がこう出てきて、その恐竜がこっちの部屋まで飛び出てくるっていう体験をさせてもらいましたね。
このなんか今の話で、あとあれですよね、それぞれのコンテンツの間っていうのはアイコンみたいなのが浮かんでる、なんか切り替えメニューみたいなのが広がってっていう感じなんですよね。
そうです、iPhone、 Apple Watch を持ってる人はイメージしやすいかもしれないですけど、Apple Watch もデジタルクラウンポチって押すとアプリがふわってこう出てくるじゃないですか。あれが空間に本当にふわって出てくるみたいなイメージでアプリが出てきて、そのアプリを自分自身で目で見て、手でポチってやると選択ができるっていう形です。
あ、
はい、
なんかいろいろやった中でこれが良かったみたいなのある？
僕は、まあ、全部良かったんですけど、3D 写真と 3D 動画は本当に空間切り取ってるっていう表現が合うぐらい奥行き感じるし、なんかその場にその空間がポコって出てくるみたいなイメージ、体験だったので結構新しいなって思ったんですけど、一方でじゃあこのメディアの形式をどうやってサービスに、自分がこうサービスとして使う場合にどうやってこのメディアを生かすのがいいんだろうっていうのをちょっと考えたのはありますね。はい。あとそのエンカウントダイナソーっていう最後にやった体験とかは、恐竜が出てくる前に一番最初の蝶々がこうふわふわ飛んでくるんですよ。でその蝶々が、その蝶々が飛んできた時にアップルの社員の方がちょっと指を出してみてって言って指を出すとそこの上に蝶々が止まってくれるんですけど、その蝶々が止まった体験とか実際にその後恐竜が出てきた時のバーチャル、いわゆるそのバーチャルキャラクターとかバーチャルコンテンツの存在感の強さっていうのをすごい感じた体験だったので、それもすごい印象に残ってますね。
いや、これ、今話を聞いてて、当然、もう小林さん散々 VR のヘッドセット被ってきてるわけじゃないですか。
はい。
その小林さんが言って、そういう風に言うってなかなか面白いなと思ってて。いや、まずその VR のヘッドセット被った人が言う感想の一つでもあるなと思ってて、はい、なんでこれがある意味、アップデートされたっていうことなのかなと。
そうですね。そうですね。なんか、まあ、おっしゃる通りで、僕は別にクエストプロもクエスト2もなんだクエストも持ってましたし、まあ他の AR のグラスとかもかけてきたんですけど、恐竜がこうこっちにこう飛び出てきた時に思わずのけぞっちゃったんですよね。本当になんか VR 初心者かなみたいな感じだったんですけど。
いや、そうですよね。
そう。そうなんですよ。
いや、それだけ、まあ、そうですね、まあ、ビジョンプロの、ちょっと別にスペックの話とかを細かくは、多分今日は話さないと思うんですけれども、なんかそれぐらい、はい、まあ、よくセンスオブプレゼンスですかね、その実在感っていうふうに、専門用語で言いますけど、なんか、それがより高まったのっていうのは、はい、なんかその画質が良かったからなんですかね、それともなんかもっと違う何かがあったんですか？
もちろんその視覚的な効果っていうのはあって、まずそもそもの OLED でめちゃめちゃディスプレイの解像度が高いじゃないですか、なのでやっぱりそのバーチャルコンテンツ自体の解像度もすごい高く表現できて綺麗に見えるっていうのはあるんですけど、もう一個はまあ、これは恐竜のコンテンツに限らず目の前に出てくるバーチャルコンテンツ全てに言えることなんですけど、ベースがAR キットっていうアップルが元々出してた AR の開発ツールをベースにしてるんですけど、現実空間とのそのいわゆるなんだろうな 現実空間にちゃんとバーチャルコンテンツが馴染むっていうことの、うん、まあ、これまでの知見、うん、蓄積、あの知見の蓄積が、うん、あのここで生かされてるなって思ってて、やっぱりこう机の上に何かコンテンツが出た時に、うん、その下に影が出てくるとか、うん、周りの空間の明るさ暗さに応じてその、
はいはいはい、
そのバーチャルコンテンツの、まあ、反射とか光の反射みたいなことも、うん、まあ、ちゃんと計算されて表示されてるっていうところから、まあ、現実空間に違和感なく溶け込んでるっていうのももう一つ理由としてあるっていうふうに思ってるんですけど、もう一個見逃しがちなのが、まあ、視覚的な効果だけじゃなくて結構聴覚の効果ってすごい大きいなと思ってて、あのビジョンプロってスペーシャルオーディオが実装されてるんですけど、まあ、いわゆるその空間の形状を認識してその空間の中でバーチャルコンテンツが何か音を発したときに音の反響とか、うん、あとは音の方向とかがどう聞こえるかって計算されて耳に入ってくるので、うん、本当にこう恐竜の方向とか何かこう例えばバーチャルシンガーが目の前に表示されたときに、うん、そっちの方向から声が聞こえているように聞こえるんですよね、
うん、
なのでそこの聴覚的な効果っていうのもめちゃめちゃ大きいんじゃないかなっていうふうに思います。
でしかもその空間オーディオ、まあ、最近結構いろんなヘッドセットとかにも入ってきてるとは思うんですけど、やっぱそこの質が違うっていうのが大きいんです
ね、は
い、
違う、
その近くの場合も。
そうですね、
うんうん、
やっぱここら辺はあの AirPods Pro、うん、AirPods Pro の、うん、で培ってきた技術が生かされてるのかなと思いますね。
なるほどですね、まあ、そういう意味では決してそのいきなりビジョンプロが作られたわけではなくて、まあ、あのプロセッサーもね、はい、M2 が普通に乗っかっちゃってたりとか、ね、いや本当にこれまで の、はい、あのアップルの製品の まとめというか、なんかもう合わせ技みたいな感じですよね、
はい、そうですそうです、この前ハードウェア詳しい人と話してて、まあ、聞いてて面白かった、うん、あのすごい興味深かった話なんですけど、はい、やっぱりその今回ビジョンプロってカメラがすごい多くて、うん、全部で12個搭載されているっていう話なんですけど、うん、まあ、だからその現実空間の歪みの少なさだったりとか、うん、あとはあの後でまたお話しますけど、うん、手を下ろした状態でもハンドトラッキングできるっていうことも実現されてて、
うん、
でもそれができるのは結局彼らが R1 チップっていう、まあ、新しいハードウェアチップを、開発して、まあ、それをこうデバイスに組み込んでるからだって話がすごい面白くて、クアルコムの今の最新チップでも確かカメラ搭載できるのが 8個ぐらいまでしかできないらしいんですよね。なので実際にこうビジョンプロみたいなデバイスを実現するためには彼ら自身で独自のチップを作ってカメラができるだけ接続できるデバイスを作らなきゃいけなかったっていうところが、まあ、まあ裏話というかとしてあったのもすごい興味深かったなと思いますね。
あの、まあ、当然ちょっとこれもあの何でしょうね、あのこの業界にずっといてしまうとどうしても出てき聞いちゃう話なんですけど、今のその、はい、まあ、カメラによるあの、まあ、ある意味そのシックスオフの体験というか、あの当然頭を動かしたら、はい、あのもう全く違和感がないレベルで動いたと思うんですけど、なんかそこではトラッキングみたいなレベルっていうのは、はい、もう別に何も気にするまでもないクオリティなわけですよね。
何も気にするまでもないクオリティで、はい、まあ、僕自身、まあ、みんなそうですけど、うん、30本しか体験できてなかったので、まあ、できることも限られてたっていうのは正直あるので、うん、まあ、実際にこう実生活で体験したときに何かこう齟齬が生まれるって可能性がなくはないと思ってるんですけど、少なからず30分体験したときにいわゆるこうドリフトと言われるような空間、はい、コンテンツがこうちょっとあのどっか行っちゃうみたいな、ずれちゃうみたいな体験はなかったですね。
ああ、なるほど。この話したらもう数年後には なんであいつらあんな話してんだぐらいの話だと思うんですけ
ど。そうですね、そうですね。
ガタガタしてるねみたいな風に言ってた時代がありますからね、はい、デバイスやるたびになんか、はい、あのデバイスはまだまだだなみたいな。
いや、本当に。いや、なんか、うん、ちょっと初期セットアップを僕自分自身がしてないのでどうやってるかわからないんですけど、はい、まあ、あのルームプランっていう機能があるじゃないですか、AR キットの中に。
あ、はい、AR キットあります
ね。あれは、うん、そうです、カメラ iPhone のカメラをかざすと部屋の壁とか床とか、うん、まあ、机とか、うん、そういう家の中の間取りというかが、 自動でこうスキャンされてデータ化できるっていう機能なんですけど、多分それをベースにして、ビジョンプロでもカメラでこう部屋の中を覗くと、うん、その部屋がどういう形状になってるかっていうことが、まあ、一瞬でこうスキャンできるっていう機能になっていて、うん、で、今だと、例えばこうクエスト2とかクエストプロとかだと、うん、まあ、自分自身でこう体験するエリアをこう描かなきゃいけないじゃないですか、うんうん、
はい、
ああいうのもやっぱりこう出た当初は、まあ、これだけでいいんだって感じましたけど、うん、今だとやっぱりこうめんどくさいわけですよね、
うん、そうですね、しかもあれちょっとずれるとね、はい、やり直したり、
うん、そうそうそうそうそうそう、ビジョンプロだったら多分そこまでこう時間、うん、かからずにもう目の前見てたら、うん、部屋がこういう形状だからここまででコンテンツを出そうとか、うん、そういうことができるようになると思うので、うん、まあ、そういうところもやっぱ技術の進化を感じますよね、
うん、まあ、なるほどですね。いや、まあ、まずこのアップルが、この XR の領域でやっぱデバイスを出すってなった時の、なんかその、やっぱり一番のこう、期待値って、その、すごいデザイン性が高いというか、単純にその、おしゃれかっこいいとかっていうよりは、その、UX、これですよね、使っててストレスがないとか、なんかこう、すごい、不満に思う部分っていうのを、そのデザインの力で解決をしていくっていうのが、やっぱり優れた会社だからこそ、その、引っかかりやすい XR のデバイスのいろんなポイントを解決してくれるんじゃないかっていうのが、すごく期待としてもあり、なおかつ、やっぱこうやって今まで、体験した皆さんのお話を聞いていると、結構な、高いクオリティで、その課題解決ができているっていう、すごく印象も受けるんですけど、まあ、さっきもちょっと話ありましたけど、はい、まあ、そのじゃあここから先そのいわゆる XR のなんか UI とか UX ってなんかどんな風になっていくという風にこのビジョンプロやってみて思いました。
あ、やっぱりビジョンプロのベースの操作って、ルックアンドピンチって言われてる、うん、目で見て、うん、手でこう、うん、選択をするっていう体験で、うん、これ実際に体験してみるとめちゃめちゃ楽なんですよ、うん、でこれは今後やっぱりいろんなハードウェアが真似してくるだろうなっていうふうに思っていて、まあ、ゲーム領域ではやっぱりコントローラーが必要になるかなって思うんですけど、うん、日常使いする AR デバイス、まあ、いわゆるスペシャルコンピューターっていうものはもう、コントローラーレスな UX がこれから求められるだろうなっていうふうには思ってますね。で、我々自身も、まあ、これは何だろうな、我々として誇るところでもあるんですけど、ビジョンプロが出る前に、スンクボさんもいらした AWE で、僕らがそのスペシャルメッセージっていう、まあ、NREAL LITEで体験できるAR 体験を作ったんですけど、まあ、その時も、もうこれからはやっぱりコントローラーはなくして、ハンドトラッキングとか、よりこう自然な身体性のある、まあ、いわゆるユーザーの体を使った、操作っていうものがメインになってくるんじゃないかっていうことを考えて、僕らもそのハンドトラッキングっていうものを、まあ、主にした体験を作ったんですけど、やっぱりそこは、ビジョンプロも見ても間違ってなかったんだなっていうことは感じます。
しかもその単純なそのハンドトラッキングではなく、そのまさにその ルックアンドっていうところで、
はい、
手を下ろしたまま操作できるっていう新しいやり方ですよね。
そうですね、そうですね。よりこう人間として自然な姿勢でデジタル情報にアクセスできるっていうことの恩恵がすごい大きいなと思いましたね。
なるほど。そういう意味では、その、まあ、メニュー操作みたいな、その、比較的まあ、発表された時の動画とかもそうですけど、まあ、空間コンピューティングと言いながら、その、出てくるコンテンツの多くって結構平面じゃないですか。その平面が空間にあるっていう、はい、インターフェースが、アイコンとかもそうだと思うんですけど、なんか、その操作においては結構、はい、有効というか、多分、コンテンツの中とかでも多分、駆使していくことになる操作っていう感じですかね、やっぱり。
そうですね、僕が実際に実機体験した時も基本的にはルック&ピンチ、うん、時々、まあ、両手を使ってちょっと拡大縮小する、みたいな操作だったんですけど、うん、姿勢は基本変わらずに操作できたので、
うん、
でこれからも多分そこは主流になってくると思いますね。
もうだから腕も疲れないわけですよね。
はい、腕も疲れないですね。なんかルック&ピンチって多分今までやろうと思えば、 どのメーカーでもできたし、まあ、どのデベロッパーでも採用できたというふうに思うんですけど、
はい、
やっぱりそれは、まあ、ハードウェアでさっき話したカメラの接続数を増やして下にカメラを搭載したとか、うん、そういうところの細かい積み重ねで実際リストー系のルック&ピンチを実装できたアップルはすごいなと思いますね。
いや、その操作だけでも本当にやってみたいなと思います。なんか本当確かにありそうでなかった操作方法というか、
これ
それが一番確かに聞いたらなんか、うん、
はい、あのルック&ピンチ の体験を実際にして、うん、まあ、その便利さというか、うん、楽さを感じた時に思い出したのが、うん、はい、まあ、iPhone もやっぱりこういろんなスマートフォン、まあ、当時こうスマートフォンと言われてたものたちがハードウェアのキーボードをまあ採用していた中で、まあ、それを全部フルスクリーンにしてタッチで操作できるっていう風にしたそのアップルのまあ UX 革命というかと結構近いものを感じていて、やっぱり当時も全部そのフルスクリーンにしてタッチで操作するっていうことをみんなやろうと思えばできたけど、やっぱりそれをこう UX としてそこが最適であるっていうことを一番最初に発見したのが、まあ、アップルなんだろうなっていうふうに思って、それと同じような UX 革命じゃないかなっていうふうに思ってますね。
なるほどですね。って意味では結構この操作方法がスタンダードになっていく可能性があるってことですね。
高いとは思ってるんですけど、まあ、一方でそのさっき話した、カメラの接続数の問題があるので、まあ、もちろんそのクアルコムのチップとかも今後改良されてカメラの搭載数を増やしていけるとは思うんですけど、ハードウェア的にそこを対応できるようになるかどうかっていうのが、まあ、一つ肝かなっていうふうに思ってます。
なるほど。あとその、まあ、このビジョンプロですね、やっぱりそのアップル製っていうこともあって、まあ、いわゆるその他の、まあクエストだったりとか、それからまあ XR とかもそうですかね、あたりだと、やっぱその OpenXR みたいな、そのできるだけ他のデバイスと互換性があるような、そういうこうアーキテクチャにしていこうみたいな流れがある一方で、まあ、やっぱりなんかアップルはアップルらしくというか、まあ、基本的にはそのアップル のアーキテクチャの中でっていうことかなとは思うんですけど、なんかその開発をする側として見たときに、まあ、すでに SDK とかも公開されてますけど、なんか開発しやすさだったりとか、なんかその開発っていう観点で小林さんから見て何かビジョンプロって思うことってありますか？
実際の SDK は今自分も、うん、あんまり Swift で開発したことがなくて、うん、うち基本 Unity ベースなので、うん、Unity SDK も待ちながら Swift の方もキャッチアップしてるっていうのが、はい、まあ、正直なところではあるんですけど、うん、まあ、それでも触れるところは触ってたりはしますと、
うん、
で、まあ、うちのエンジニアとも話していく中ではシミュレーターはやっぱり優秀みたいです。で、あとはまあちょっと SDK とは違うんですけど、デザインガイドラインめちゃめちゃしっかりしてるんじゃないですか。なので、まあ、開発者の負担もかなり少ないんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、何かこうアプリとして作りたいものがあったときにこうやって開発すればいいっていうものがある程度こう分かるというか、なのでそこら辺はしっかりしてるなっていうふうに思ってますね。まあ、実際にこう見てもらうと分かるんですけど、2D UI は特に Swift UI をベースにしてるんですよ。なので、まあ、やっぱりこう Swift のデベロッパーの人たちっていうのは圧倒的に開発しやすいなっていうふうに思ってて、で、Vision Pro は性能的にも素晴らしい面はたくさんあるんですけど、コンテンツを開発してくれるデベロッパーがすでに多くいるっていう点も、こう Vision Pro が今後世の中に普及するだろうなって思ってる一つのポイントで、やっぱりこうクエストって基本ゲーム機だし、まあ、XReal はデバイスは優秀なんですけど、やっぱりこうデベロッパーが少ないことがすごい問題で、
うん、
日常使いできるコンテンツって全然増えないじゃないですか、
はい、
なのでこう結果としてこうバーチャルディスプレイがキラーユースケースっていうのしか押せてないなっていうふうに思ってて、うん、まあ、その点やっぱりすでに これだけ Swift デベロッパーがたくさんいて、かつそのデベロッパーが使いやすい SDK を提供しているので、
はい、
Vision Pro を買った時に使えるアプリケーションの数が圧倒的にこう多いと思うので、そういう意味でもやっぱりコンテンツの数大事なので、ビジョンプロが普及するスピードっていうのも他のデバイスに比べても早いんじゃないかなっていうふうには思います。
なるほどですね、
はい。
まあ、ちなみにちょっとこれ開発する方々向けに聞きたいなと思っていることが、 その、はい、ビジョンプロって結構ないいお値段じゃないですか。
はいはいはい、はい、
日本円だと50万ぐらいってことなんですけど、はい、いやそれぐらいのデバイス向けの専用アプリってその開発する側からすると作りたくなるものなんですか。ちょっとその敬遠しづる対象にもなるなと思うしね、
開発。はいはいはいはい。どう、まあ僕は、まあ初期ユーザー、例えばあちょっとそのビジョンプロの値段を見たときに、うん、まあ高いとは思うんですけど。うん、昔その iPhone が出た時も iPhone って約まあ5万円ぐらいで、世の中のこうスマートフォン市場からするといやバカ高えっていうのを、まあ実際にこうマイクロソフトの2代目社長とかが笑ってバカにして笑ってる動画とかもあるんですけど、やっぱりこう価格的な、なんだろうな、ちょっと高めに出すっていうところはまあスマートフォンの時代にもあったんですけど、やっぱりそこからこれだけこう世の中のスマートフォンの値段ってもう今5万円どころじゃなくてもっと上がってるし、デバイスのこう価値がちゃんと感じるというか、デバイスを使ってベネフィットが得られるっていうことが分かればユーザーはきちんとお金を出すんじゃないかなっていうのは僕は思ってますが、まあ初期ユーザーはやっぱり限られるなって思っていて、僕も結構そのターゲットはある程度絞った方がいいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、一つは、まあ、起業家とか投資家みたいな、テクノロジーにこう、結構敏感な人たちか、もしくは、まあ、いわゆる世の中的には富裕層って言われてるような人たちは、まあ、特にこう、Apple の、デバイスが好きだったりとか、Apple のブランドに共感してる場合って、まあ、彼らは別に買うことにそんな抵抗ないと思うので、彼ら向けのアプリっていうのは、まあ、早めに立ち上がるんじゃないかなっていうふうには思ってます。
あ、なるほどですね。まあ、そこはターゲットがどういうところが、まず、まあでもしかもその、なんだろうな、ちょっと他の、これまでね、草のデバイスと違って、やっぱりアップルって非常にそのブランド力があるので、
そうなんですよ
ね、高くても買う人たちがいるっていうのは、
そう
まあ、この値段でもやっぱ出してこれるっていうですね、初期のユーザーを捕まえれるというある程度の読みがあるんだろうなとはすごく思いましたね。
そうですね、あとまあ思うこととしては、うん、まあ、高いことは間違いないんですけど、うん、まあ、日本人が感じる高いという感覚と、うん、米国の感じる高いという感覚は少し違うってことは頭に入れた方がいいなと思って、うん、やっぱり日本の場合って円安があるので今は、うん、米国の人たち以上に高く感じてしまってるなっていうふうに思ってて、そこは一応頭の隅に入れておいた方がいいなっていうふうに思っているのと、あともう一個は、まあ、ビジョンプロを実際に体験してみて思ったんですけど、まあ、ビジョンプロ、初代のビジョンプロだけでは多分実現しないんですけど、このいわゆる空間コンピューターを僕らが使用したときに、まあ、今自分たちが身につけているさまざまなデバハードウェアデバイスがあると思って、それは例えば MacBook もそうだし、うん、iPhone もそうだし、Apple Watch、AirPod、iPad もあると思うんですけど、まあ、こういったハードウェアをなんでこういくつも持ってるかっていうと、まあ、各 TPO に合わせてそのデバイスの特性だったりとか、ディスプレイの大きさっていうのを変えたいからいろんなデバイスを持ってると思うんですけど、うんうん、これが実際にこうビジョンプロみたいな空間コンピューターになってくると、ディスプレイの大きさとか実際にこう情報量みたいなことを自分で操作できるので、あのビジョンプロさえ持っていれば MacBook 的なその大きいディスプレイで仕事をするってこともできるし、 iPhone みたいな小さいディスプレイで歩きながら何か情報を得るってこともできるし、 Apple Watch みたいに腕をかざせば時間だけ見えるっていうことも体験としてできるので、僕らが今持ってるデバイスを全部こうビジョンプロが吸収していくっていう未来はあり得るなっていうふうに思ったんですよね。で、じゃあ僕らが今持っているハードウェア全部を合算したらいくらですかっていうと、ビジョンプロの金額感もそこまで高くないんじゃないかっていうふうには思ったりはしてます。
まあ、確かにそうですよね、うん、はい、確かに、まあ、もう Mac とスマホとアプローチ足したら、でしかもあの AirPods Pro もね、空間オーディオ入ってますからね、
そうそう、足しちゃうと、
うん、確かに、なるほど、足したんですね、ことですよね。
はいはい、
そういう意味では、ちょっとまあ、今もね、ちょっと出てきた言葉にはなるんですけれども、まあ、今回そのビジョンプロを出したときに、まあ、アップルが使った言葉っていうのは、そのいわゆる VR とか、あとは、まあ、AR の言葉って使ってましたけども、それも多分入り口だけで、VR、はい、AR、MR、もしくは XR、 なんかあの XROS じゃないかみたいな、なんかそういうあの事前のなんかの、この噂とか商標登録もありましたけども、あの結局、はい、あの空間コンピューターとして、ビジョンプロを紹介し、それによって実現できるのが空間コンピューティングであるってことで、はい、あの非常にその空間コンピューティングっていう言葉をあの非常に推してきたと思うんですよね。で、はい、まあ、先ほどちょっとディスプレイ、身の回りのディスプレイっていうのが、いろんな形で、ある意味空間に出てくるっていう意味での、コンピューティングの世界観みたいなのをちょっと説明いただいたと思うんですけど、だから実際にその体験をしてみて、はい、なんか空間コンピューティングってなんか どんなものだっていうふうに、小林さん、今考えてます？
あ、僕は、そのスペーシャルコンピューティングがより前は、人とデジタル情報の間に、やっぱりこう、ハードのディスプレイっていう断絶があったと思うんですけど、まあ、スペーシャルコンピューティングの時代になってきて、空間にこう、コンピューターの、まあ、パワーだったりとか、リソースがこう、染み出してくるような時代になってくるなと思ってて、まあ、そうなってくると、スペーシャルコンピューティングによって、人の意思だったりとか、身体と、デジタル情報が融合して、人がデジタル情報をまるでこう自分の体の一部のように自由に扱うことができるような未来がやってくるんじゃないかなっていうふうに考えています。まあ、ここにこう込められているまあ意味としては、まあ今までってこうハードウェアの例えばパソコンとかスマートフォンとか、まあそういうデバイスってものを意識してデジタル情報にアクセスしなきゃいけなかったし、そのデジタル情報がある場所っていうのはディスプレイのどうしても向こう側なんですけど、でもスペシャルコンピューティングでは自分たちの身の回りとか自分たちが今いる空間にそのデジタル情報がもうすでにあって、しかもそのデジタル情報を扱うっていうのが自分自身の体を動かすように簡単に意識思うままにできるっていうところが、スペシャルコンピューティングが社会にこう実装された未来なのかなっていうふうに思って。
あ、なるほど。さっき の, あの操作方法とかもそうですよね。から自然にというか、はいはい、アクセスできるっていう。なるほど、
ね、そうですね、うん、結局そのビジョンプロ、まあ、特にビジョンプロなんかもそうですけど、うん、スペシャルコンピューターってブレインマシンインターフェースの一歩手前だというふうに思ってるんですけど、はい、うん、やっぱりこう目って脳に一番近い感覚の一つじゃないですか、うんうんうん、でその目に直接情報を常に投影した状態で、デジタル情報にアクセスできるっていうところで、結構その自分自身の意識とか身体とデジタル情報が極限まで近づいている、今現時点で実現できる極限まで近づく方法の一つなんだろうなっていうふうに思ってます。
なるほどですね。まあでも ここから先はどうなんですか。小林さんはそのXR っていう言葉は使えてみるんですか、それとももっと空間コンピューティングとかそのあたりを推していくんですか。
結構自分自身は空間コンピューティングっていう言葉を推していきたいなって思ってたんで、
まだその Apple の、ある意味ビジョンプロの発表の動画でも、はい、まさにそれがそのままデバイスで体験できたというように、まあ、そういう意味ではまだまだ多分この先があるというか、今お話しいただいたような、はい、その空間コンピューティングの概念っていうのは、きっともっといろんな、体験を多分、実現していくんだろうなというふうには思うんですけど、なんか、はい、ここからもっとこう変わっていくんじゃないかみたいな、なんかそういうのって小林さんの中では予想ってあったりしますか？
ここからこう変わっていくっていうのは、ビジョンプロの話ですか、それとも社会の話？
あ、そうですね。あ、ビジョンプロ、あ、もう空間コンピューティングですかね。空間コンピューティングっていう、概念というか、コンセプトが、これからちょっとどんなふうになっていきそうかっていうですかね。はい。
どうなっていくかでいうと、まあ、僕はさっき話した通りで、うん、まあ、人とデジタルが融合して、うん、まあ、人がデジタル情報をまるで、まあ、自分の体の一部のように扱うことができる未来がやってくるっていうふうに思ってるんですけど、うん、その中で、まあ、特にこう目算としてどういうことができそうかとか、うん、どういう社会を作っていきたいかみたいなところでいうと、はい、やっぱりその僕はこう人の作る力っていうものがもっと、うん、拡張されていくなっていうふうに思ってて、まあ、そもそもこう知的好奇心とか創造意欲みたいなものが増幅されて、人がこう何かを作りたいと思った時にそれをこう実際に作ることにもっと自由になれるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。 つまりは誰もがこう現実空間を自由に変化させて、自分自身が作りたい世界とか自分自身が作りたい社会っていうものを思い描くままに作ることができるような、未来がまあやってくるし、僕らがそこを作れるんじゃないかっていうふうに思ってます。
でそのためにまあある意味コンピューティングっていうのは非常に大事な、まあ、ツールというか、
そうです、はい、はい、でそのまあ社会を一番最初に実現してくれるというか、その先駆けになっているのがビジョンプロっていうデバイスだと僕は思ったので、ビジョンプロにもっといろんなユースケースを僕らから生み出したいなっていうふうに思ってます、ね、
ありがとうございます。
はい、
2024年に発売ということなので、まだ、
はい、
まあ、しかもあのまずは北米からみたいな話なので、あの、
そう
なんですよね、日本に来るのはね、2024年のいつ頃なんだろうっていうあのことではあるんですけれども、
はい、
やっぱり今 の、 あの小林さんの話でも、あのこのビジョンプロが多分出てからっていうのは、本当にそのアップルはこういうものをまず出してきて、でそれをまあどう料理していくかというか、それを使って どんなものをさらに作っていけるのかっていうのは、ある意味そのもうアップルだけの仕事ではなくて、
う
ん、今度はそのエコシステム側というか、あのまさにあの小林さんたちのようなその開発会社だったりとか、あのいろんなあのもう大体個人の人たちも含めてですかね、もうみんながとにかくいろんなものを作りまくる時代みたいな風になっていくかなと思うんですけれども、はい、なんか発売後ってやっぱもうどんどん作ってこう触ってこうっていう感じなんですね。
そうですね、そうですね、うん、あ、アメリカで発売されたタイミングでは絶対買いたいなと思ってるんですけど、
うんうん、
結構取り合いになるだろうなっていうふうに思ってて、もともと、もともとの、リーク記事というか予測記事で、だいたい90万台ぐらい、はい、初めの年で売られるんじゃないかみたいな噂が出てたんですけど、まあ、それが多分下方修正されて、30万なんじゃないかみたいな話とかも出てるんで、台数結構少ないなって思ってるんですよ。で、まあ、もちろんその値段の話もありますけど、まあ、世の中のこう期待値とかも考えると、結構デバイスとしては売り切れることは多分必至かなっていうふうに思ってるので、なんかそれを手に入れられる人たちも、ちょっと限られそうだなって思ってます。
だ開発者でも多分取り合いになるというか、その行き渡らないっていう感じ で、
ね、
本当にもうどうやって手に入れるかみたいなのが激しく。
そうそうそうそうそう。で結構まあいろんなアプリが出ては消えていくのが最初かなっていうふうに思うんですけど、まあ、僕自身が注目してる市場としては、コマースかワークツールっていうのが最初に市場としては立ち上がってくるんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、コミュニケーションも多分立ち上がってはくると思うんですけど、まあ、台数が少ないので、もうちょっと先になるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
まあ、そのさっきのそうですよね、そのフェイスタイムに、あの、のペルソナを使ったコミュニケーションとかっていうのも、はい、まあ確かにビジョンプロ同士だからなり、あ、でも別に iPhone でも 3D モデルができればできるのか。
あ、はい、はい。なので、まあ、iPhone とか、MacBook と通信ができるビジョンプロのコミュニケーションツールだったら、まあ、可能性としてはあるかなって思うんですけど、ちょっと僕まだそれが思い浮かんでなくて、どっちかっていうとビジョンプロ単体でもう体験できるような体験アプリケーションっていう方が、まずはちょっと注目してるって感じですかね。
まあ、でもそういう意味ではあれですか、結構もうどんどんいろんなアイデアが浮かんでくるっていう感じなんですかね。
そうですね、まあ、社内で会社としても考えてますし、うん、あとは社内でもこうボトムアップ的にというか、うん、あのチームで組んで、もう作りたい面白そうなアプリを、まあ、チームで作ってもらうみたいなことも取り組みとしてやってるりするので、はい、そこはもうちょっとどうなるかわからない市場でもあるので、もうどっちかというとこうできるだけ僕らの中でもアイデアいろいろ貯めて、実際にこうシミュレーションで作ってみて、あのアプリの人にもちょっと当ててみるみたいなこともちょっとしてたり
します。なるほどですね。まあ、先ほどあの、まあ、Swift の、 あの開発をしてた人は、あの結構そのビジョンプロの開発っていうのも そのままシームレスに移行できるんじゃないかみたいな話もありましたけれども、まあ、ビジョンプロ、はい、もしくは、競合のですね、他の、同じようなデバイスもこれが出てくることを考えると、まさにその空間コンピューティングっていう、この領域に向けて何かアプリとかコンテンツとか、いわゆる体験、エクスペリエンスを作っていくとしたときに、多分作りたいなと思っている人が、今日このモグラジオ、今日コアな人たちが聞いてるんで、多いかなと思うんですけど、はい、だからそういった人たちに、一足先に体験をした小林さんから何かアドバイスをするとしたら、何が大事になるから準備しといた方がいいとか、そんな感じのコツなんか
ありますか？UX デザインは、絶対的にこう、今まで 2D のスマホアプリを作ってきちゃったからすると、考え方が全く異なるので、そこは一から学び直した方がいいと思うし、やっぱりアップルのガイドラインとかセッション動画ってめちゃめちゃ充実するので、そこは今から見た方がいいなっていうふうに思ってます。で、ちょっと宣伝になるんですけど、僕らってそういう UX の知見、スペーシャルコンピューティングにおける UX の知見をめちゃめちゃ貯めてきてるので、もし興味がある方は、ぜひデザインにちょっと連絡をいただければなっていうふうには思ってますね。はい。で、あと、ちょっと長期的な話をすると、スマホが出てきたときにスキマオフィズムっていう、いわゆるそのリアルを想起するようなデザインが主流だったと思うんですけど、今って全然変わってるじゃないですか。それと同じような形で今のビジョンプロのインターフェースってやっぱりこうスマホとか PC に慣れてるユーザー向けのものだなっていうことは意識した方がいいなと思ってて、だからこう 2DUI が基本的にはメインコンテンツになってきてるけれども、やっぱりこうビジョンプロとかスペシャルコンピューターが普及するに従ってだんだんユーザーがスペシャル慣れしてくると思うんですよね。そうすると例えばボタンがなくなったりとか 3D が主流になったりとか、身体性のある自然なインタラクションが主流になってくるっていう風に変わってくるので、今現時点の 2DUI が並んでるだけの、アプリが主流になるっていうのじゃなくて、これはあくまで初期のデザインであって、今後そこが変わってくるっていうことは意識して、UX デザインを学んだりとか UX デザインを実際にするっていうことはした方がいいかなっていう風に思ってます。
なるほどですね。だから本当にビジョンプロはその始まりでもあり、あとはその移行のためのデバイスっていう
ことですね。そうですね、
ずっと 2D の、平面コンピューティングって言い方をする人は見たことないんですけど、でも平面の二次元のコンピューティングっていうのに慣れきった人類が初めてその空間コンピューティングに移っていくためのデバイスというか、長い長い多分こう移行期間があると考えると、この始まりのデバイスっていう感じですね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いろんなお話を、コンセプトの話からですね、体験談からコンセプトの話まで、生の声をですね、聞いてきたということになります。モグラの方では、WWDC の翌週かに、AWS と WWDC の報告会みたいな感じで、これはジャーナリストの方ですね、西田宗近さんの、話っていうのを、そうですね、聞きまして、とはいえ、アニメさん、ジャーナリスト観点、テックジャーナリスト観点の、お話ではあったので、逆にその、実際に開発をされている、そして、まさにその、やっぱりその UI、UX がどうなっていくっていうところにも、ずっと取り組んでらっしゃる、小林さんからの、また別の角度の話を聞けたり、逆に共通のところっていうのは、もうなんか逆にそんなに皆さん言うならそうなんだなっていうふうに思わせるだけの、やっぱり、姿が。
逆にあれなんですよね、やっぱりこう、AR、VR のデバイスとか書く人からすると、その現実の歪みがないとかっていう話でも、信じてもらえないから、ビジョンプロの実機体験して時間が経って、いや僕、夢見てたのかなみたいなこともちょっと思ったりするんですけど、でもちゃんと体験をしたので、30分、そうですね。
でもなんか東京でもね、デベロッパーは体験できる機会ができるやに、なんかそういった話も、アップルの方から出てたと思うので、また多分発売より前に、触れる人も増えたりとか、いうことで、少しなんかさざ波のようにこう、体験した人たちの話が、こう世の中広がっていくんだろうな、というふうには思っているので、なんかこう、そうですね、なんか、全員がいきなり体験できて全員ですごいっていうよりは、徐々にやった人が増えていって、その人たちが口伝えにそのすごさを語っていくみたいな、なんかそんな感じの波が広がっていくんじゃないかなというふうには思っていまして、なんかどっかで早く やりたいなと。
そうですね。すんこぼさんの感想もぜひ聞きたいですね。
いや、そうですね。ここまで皆さん褒めてるから、なんかすごい、多分荒探ししちゃうようで、なんかすごいそれは、重い。最近出てきたじゃん。ちょっとその、なんか初動のその、絶賛のこうメディアのところから、なんか最近ちょっとなんか、重いって言ってる人たちがいるみたいなのが出てきて、なんかそうやってこう、
はいはいはい、
持ち上げた後、若干落としめに行く人たちが出てくるなと思ったんですけど。
そうですね。まあでも、iPhone の初代も結局、なんだろうな、突っ込みところだらけではあったと思ってて、まあ、ビジョンプロも別に、じゃあ、完璧かって言われるとそうじゃないけれども、絶対的にこう、大きな躍進は遂げてるんですよね。進化は遂げてるので、
はい、
そう。まあ、なので、突っ込みどころがないっていうのは、嘘になりますね。
なるほど、ありがとうございます。まあ、ちょっと別の機会に突っ込みどころのところは、もしかしたら聞いたらいいのかなとか思ったりしますが、ちょっとお時間もそろそろということで、はい、今回ですね、小林さんをゲストに招いての、モグラジオは、ここまでということになります。で、ちょっと長らくですね、お話を伺ってきましたけれども、最後に、小林さんから感想だったりとか、あと、まず、さっきもおっしゃってましたけれども、ね、もし宣伝しておきたいこととかあれば、ぜひ、この機会にいただければと思いますけど、どうでしょう。
はい、今日はありがとうございました。ビジョンプロがその自分たちがこう思い描いてきたこうスペシャルコンピューティングの技術が生活の中にこう自然に溶け込んだ社会を実現できる、まあ、可能性に満ちた新しいコンピューターだと僕は思ってまして、まあ、このデバイスの魅力が日本のこうエクセルデベロッパーだったりとかこれからこうスペシャルコンピューティングに挑戦したい人たちに多く伝わって、まあ、日本からこういち早くビジョンプロのユースケースが生まれてスペシャルコンピューティングの社会実装が進んでいったら嬉しいなと思ってますので、ぜひですねビジョンプロの発売を楽しみにしていただければと思います。であとですねちょっと今すんこぼさんからもあった通り、はい、一つ告知があるんですけれども、7月の13日ですね、恵比寿ガーデンプレイスにてですねメザン主催で、デコードアップルビジョンプロという、ビジョンプロをテーマにしたイベントを開催します。でイベントの内容としては、自分含めてビジョンプロを実際に体験した方々をお呼びする、お呼びして実機体験をこう振り返るデコードエクスペリエンスとあとは、技術だったりとか UX デザインに詳しい人たちからビジョンプロを解説してもらう、デコードテクノロジーそして起業家だったりとか XR サービスを立ち上げてきた方々と、ビジョンプロが生み出す次の市場について語る、デコードマーケットという、3つのセッション構成でお話を、します。で先ほど先輩さんからもご紹介があった、ジャーナリストの西田さんとかあとはギルドの UX デザイナーの、安藤剛さんあとは世界カメラ作られた井口さんなんかもお呼びしまして本当にこう豪華な方々にご登壇いただいてビジョンプロについてお話をします。すでにちょっと会場席は満席をいただいているんですけどオンライン配信枠はまだ予約ができますのでご興味ある方はですね概要欄のリンクからぜひご参加をいただければというふうに思ってます。
はい7月13ということなので、多分この、ポッドキャストの配信が多分4月10日なんですよね。なので、オンラインの、多分、はい、予約になると思いますが、ぜひ、気になる方は、多分、よりディープな、かつ、より、いろんな方々の、多角的なビジョンプロのお話が聞けるのではないか。ちょっとはそうですよね。なんか、XR のイベントとして見ても、結構、リッチなというか、なので、本当にいろんな方々を、はい、呼ばれてのイベントかなというふうに思いますので、気になる方はぜひチェックをしてみてください、はい、僕もちょっとお話は何かしら聞いてみたいなと思っております。
ぜひお願いします。
はい、はい、ありがとうございますということで、本日のですねモグラジオ122回もう122回もやってるんですけど、はい、
すごい
あの週1で時々休んだりもしてるんですけどね
いやそこまで継続できるのはすごいですね、は
いいえいえ、ちょっとモグラはずっと続けるっていうのを、ある意味、ちょっとグラモットみたいな感じでやってますので、はい、モグラジオも、もう今200回、1000回目指してやっております。はい、そんな122回のモグラジオは、メザンの、小林さんをゲストにですね、お送りしました。ありがとうございました。小林さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではいかがだったでしょうか。今回の、モグラジオですね、第122回は、Apple Vision Pro 日本で唯一体験した AR 開発者はどう受け止めたということで、メザンのですね小林さんとお送りをしました。 でこちらモグラジオ、また次回からも進めていきますけれども、もし、感想であったりだとか、ご質問だったりとか、何でもあればぜひ、SNS にですね、ハッシュタグモグラジオ、ラジオはカタカナとなります、ハッシュタグモグラジオで、投稿をお願いします。励みになります。それから各種ポッドキャストプラットフォームですね、いいねボタンありますので、ぜひちょっといいなと思った方はいいねボタンをですね、ぜひカジュアルに押していただければと思います。それでは今回お送りしましたモグラジオ、また次回お送りお会いいたしましょう。今回は私モグラ VR ニュース編集長のスンクボがお送りいたしました。それではまた来週、バイバイ。